Make colorful life.
DJ Masumin Showtime.
今日はですね、3月の、8日月曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうかね。週末明けてね、月曜日ですけども、ちょっとね、やる気がないわーって人も多分いっぱいいると思うんですけどね。私どっちかっていうとね、月曜日はやる気に満ち溢れてるタイプで、水曜日あたりからですね、どんどんどんどんですね、こうみたいな感じで、わかりますよね。なんかそんな感じでどんどんね、トーンダウンしていくような感じなんですけどね。ねえ、まあ本当、今週もね、結構花粉が飛ぶっていう予想なんですけども、皆さんどうですか、花粉ね。なんかちらほらね、花粉来たっていう人もね、いるし、あとは花粉デビューされたっていう人もね、いるんですけどもね。まあ私はですね、花粉は本当に、大先輩でして、中学校2年生の時にデビューしたので、もうですね、何年 ?26 年ぐらいですね。なんか私基本的に全部中学校2年生からかな、ターニングポイントになっちゃってんだけど。中2だよね。そうそうそう。中2の頃に、デビューしてるから、そうね、26年になりますね。もうね、でも前はさ、結構さ、お薬とかって飲むことがやっぱないというか、まあ、うちのお母さんが連れてってくれなかったんですよ。本当昔ってね、中学生以上って本当にがっつり普通にかかってしまうんで、今は一応ねですね、自治体によっては高校生までとか、あとは成人するまでは一応ですね、まあ200円とかね、ただとかそういうのが多いんですけども、昔私たちの時代なんか全然そんなことなかったんで、とにかく医療費がかかったんで、花粉症なんかでね、お薬なんか全然もらえなかったっていうね、時代だったんで、もうやっぱり耐えるってことがちょっと当たり前の世代なんですよね、私たちはね。本当に良くないなっていうふうに思うんですけども、さあ、ラジオやっていきたいと思いますが、今週ですね、ごめんなさい、タイムキーパーがやってないわ。今週ですね、今週からですね、ちょっとですね、10分ぐらい喋ろうかなって思ってます。5分だとさ、えらい短いよね。何喋ってんのか中身スカスカだよね。ちょっとですね、私もどうなのかなと思いまして、まあ10分ぐらいね、お話できればいいかなっていうふうに思いますので、ぜひ皆さんね、10分ほどお時間をいただけるといいかなと思っております。さあ、今日はですね、先週か、あたりからですね、結構噂になってる、ちょっとニュースをですね、掘り起こしていこうと思うんですけども、福原愛ちゃんの件なんですけどね、まあ、結構ですね、なんでか知らないけど、すごいなんかめっちゃ噂になってるんですけど、週刊誌にですね、2月26日あたりかにあたりに、まあ結構記事載ってて、なんか急に3月の3日4日あたりから結構なんか話題になってきてるんですけども、トレンドに上がってきちゃうぐらいな感じなんですが、不倫をしていたということで、なんとですね、一度、帰国して、帰国してっていうか、まあ、多分なんていうの、その完全帰国ではなくて、なんつうんですか、普通に帰ってきたんですよね。そう、普通に帰ってきて、まあ一応子供とかはね、預けたまま一応帰ってきて、で、まあデートしてたっていうね、ことがね、結構噂されているんですけども、ほんまかいって感じなんですけど、まあ結構さ、こういうの見てさ、まあ、愛ちゃんって意外と男が好きなのね、みたいな感じになると思うんですけど、まあ、そこら辺の事情は置いときまして、これ何がね、原因なのかっていうと、ですね、結構ですね、実は国際結婚ゆえに悩みがあったかもというのがニュースで出てまして、で、一応ですね、会社の方ですね、1月に設立をしているんですね。で、まあ株式会社おむすびっていうのはね、設立したんだけども、で、それをですね、設立して、た同時に、もしかして、拠点を日本に移して、そのまま離婚するんじゃないのっていうふうにね、言われているんですが、2016年に愛ちゃんって、台湾のね、方と結婚されたと思うんですけども、結構ラブラブぶりで、もう台湾で、もう、 お前らめっちゃラブラブやなっていうような番組をですね普通にやってたんですよね。日本では絶対ありえない番組で、もうはっきりと私たちが見るには超気持ち悪いっていう感じなんですよ。もうめっちゃ注意したりとかするし、もうそんなん誰が見るのっていうぐらいなんですけど、まあ、それは普通にやってたっていうのはもうだいぶ前から私知ってたんですよね。2016年だからちょうど日本語の講師も全然やってて、台湾の人たちと喋ってたりとかもしたんで、まあ、それ結構見てるなんていう人も結構いたんだけど、でもやっぱり年上の人に聞くとやっぱ気持ち悪いってことは言ってましたけどね。うん、まあそんな感じで、で2人の子供がいるということで、結構ね本当に32でもあるから、まあ結構もう普通のお母さんしてるなっていう感じなんですけども、なんだけど、まあ、別居を始めてるということで。で、この理由はですね、実はですね、義理のお姉さんに、理由があったんじゃないかっていうことなんですよ。で、少々癖のある強い女性らしいんですよね。で、まあ、結構プライベートとか、夫婦のプライベートとかも結構テレビでお話ししちゃったりするみたいで、でも話してほしくないこととかも結構お話ししちゃうみたいでね。で、結構ですね、失礼なことを結構言われてるみたいで、あなたは、なんだっけ、お金を生む、なんか、金の鶏みたいな感じで結構言われてたりとかするみたいで、で、まあ、ある意味、なんだろうな、もう私たち日本人だと当たり前な、嫁姑問題みたいな感じの状態になってるんですよね。で、まあそれがきつくて、愛ちゃんはもしかして日本に拠点を移すんじゃないかっていうねことらしいんですけども、実はこれ私あんま驚かなかったんですよ、この情報って。へーって思ったんですけど、なんでかっていうと、台湾って結構嫁姑ってすごい仲が良くないというか、ものすごいねきつく当たるんですって、台湾のお母さんたちって。その嫁に来た子に対してものすごくきつく当たるらしいんですよ。だからもうこういうのを基本的に当たり前っていうか、毒吐かれるのを基本的に当たり前らしいんですよね。だからね、なんだろうな、あんま私これ聞いてびっくりしなかったんだけど、まあ毒なんだっけ、毒斬り姉っていうのかな、結構、まあ、暴露しちゃうだけじゃなくて、まあ、悪口とかを平気で本人に言うからね。そう、めっちゃ本人に言うんだよ。そう、あんたはいつもこんなんだからできないのよとか、あと国際結婚だと余計に言われるのが、日本はそうだったかもしれないけどここじゃそれ通用しないからねみたいなことを平気で言われるんですって。で、正直言ってはその旦那の方は何してるかっていうと、お母さんに言うことだからね、ちょっと目つぶってねみたいな感じのことが結構多いらしいんですよ。だからね、台湾ではねこんなん当たり前なんですよね。だからまあそうですね、これがきっかけで台湾の女性たちが変わってくれたらいいのかなっていう感じではあるんですけども、まあね、まあこれで離婚する人がいるのかっていうと、台湾ではそんなにいないのかもしれないし、でも最近はちょっとね、昔のこの昭和とか、私たちでいう昭和の時代の女性とかっていうのはやっぱりね、それが当たり前だし、それを耐えて生きるっていうのが当たり前だったと思うから、もしかして耐えてるのかもしれないんだけども、まあ今の現代の女性は自分でね稼ぐこともできるし、まあこうやって愛ちゃんみたいにね会社も設立してるから全然いいと思うし、離婚したって別に構わないと思うのね。だからね、まあ多分台湾もそのうちそういうの変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。いや本当にでもこういうひどい言葉をかけるっていうのはね、あんまりいいことではないし、しかもさ、こんなこと言うのもなんだけどさ、結構女性ってそういう気が多いんだよね。今まではさそんなことなかったんだけど、急に考え方が変わってっていうか、まあ溜め込んでる系が多いんだよね、女性ってね。そう、溜め込んでるからついつい言いたくなっちゃうんだよね。だずっとね女性側も我慢してたんだろうし、だから多分愛ちゃんが自分勝手ではないけども、まあ、家族を顧みずにやっぱ仕事したりとか、結構こうやっぱり仕事するイコールやっぱり親にねお願いしなきゃいけなかったりっていうことがあったから、やっぱそういうのでねいろんな軋轢を生んじゃったんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどもね。はい、ちなみに愛ちゃんはニュースで見たんだけど、自分のお母さんを台湾に 呼んでるっていうか、あの一緒に住んでるんですよ。だからね、結構あの台湾にもう一生住むぞって思ってるんだけども、こういうことになっちゃったので、まあすごく大変だなとは思うんですけどね。で本当にね、国際結婚ってすごい大変だなって思うの。やっぱ文化の違いがあるからね。だからまあちょっと日本がやっぱりいいかなって思っちゃう自分もいるんだけどね。そうそうそう、なんかさ、どうしてもさ、あの日本が今政治も良くないし、あんまりあのほら貧乏だし、なんかどうしようかなって思う人いるじゃないですか。海外に移住しようかな、海外に行ってる人ってすごい幸せだしなって思ってる人結構いるじゃないですか。でもね、実はあのそんなことなくて、みんな一緒なんですよ。あのみんな一緒、あの日本もいい国だし、海外もいい国だし、結局自分が逃げるか逃げないかっていう問題だと思うんですよ。で海外行けばやっぱり言葉がね、そんなにうまく通じるわけじゃないから、やっぱ精神的なストレスって受けると思うんですよ。それに耐えれるか耐えれないかっていうのもまああると思うし、だからなんだろうな、日本にいて、まあ、言葉は通じるけど、まあ、その新たなるこのレベルの高い問題に直面するのか、それとも言葉が通じないっていうところでまずつまずいて、まあ、鍛えられるのかって、まあ、どっちみち苦労するわけだから、だったら私日本にいた方がいいのかなとは思うんだけどね。はい、まあ、そんな感じで今日は締めくくりたいと思います。この番組では皆さんからのメールと、あと LINE ですね、お待ちしております。 LINE の方は QR コードでも大丈夫です。いい加減ですね、アメリカとかの対応ね、せえっていう感じなんですけどね。どうやったらいいんですかね、アメリカの人となんか密につながるのって何があるんですかね。はい、まあそんな感じで、ちょっと考えていきたいと思います。すいません。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ、さようなら。